広報北栄2025年12月号ボリューム242特集北栄町の未来を学びから考えるホットトピックス写真11月11日北栄町特産長芋ねばりっこの令和7年度初出荷式が行われました。詳細は11ページをご覧ください。写真終わり。表紙の写真。11月14日由良こども園で開催した焼き芋大会での写真です。園児たちは収穫したさつまいもを新聞紙とアルミホイルで包み、火起こしや焼き上げは先生が担当。ホクホクに焼けた芋を子どもたちは嬉しそうに頬張っていました。表紙の写真終わり。道の駅北条インフォメーション。ねばりっこ食堂の新たな挑戦。道の駅北条のねばりっこ食堂が新たな魅力を発信しています。町の特産ねばりっこをたっぷり使ったねばりっこ定食は、とろろの優しい甘みと粘りが食欲をそそる人気メニュー。また、八太鼓で砂丘を表現したユニークな砂かけそばもおすすめです。砂の下にはとろりとした粘りっことふわふわのメレンゲが隠れ、添えられた鳥取砂丘らっきょうが良いアクセントになっています。さらに、12月25日までは、地元の大学生と共同開発した期間限定メニューも楽しめます。スタッフは地元の食材を通して町の魅力を再発見してほしい。見て、食べて、五感で食事を楽しんでいただけるよう、元気な笑顔でお待ちしています、と語ります。定番の味に加え、新しい魅力を探しに足を運んでみてはいかがでしょうか。道の駅北条ホームページの QR コード掲載。写真。今月のホクホクな笑顔。写真終わり。コンテンツ目次。2ページ道の駅北条目次。3ページ特集1。北栄町の未来を学びから考える。8ページ特集2年末のヒヤリを防ごう。北栄町の事故多発ポイントの運転術。10ページ町のニュース生徒たちの熱演が光る北条中大栄中で文化祭ほか。12ページ町からのお知らせ納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。認知機能検査を受けてみませんか？新民生児童委員、主任児童委員が決定しました。確定申告の準備を進めましょう。ほか、19ページ、保険・環境、20ページ、障害学習の広場、公民館へようこそ、21ページ、図書館へ行こう。22ページ、暮らしの新鮮情報、クレジットカードの不正利用に注意、ほか。23ページ、12月のカレンダー。24ページ、輝く地元の力。町の人口、令和7年11月1日現在。男、6732人、前月比プラス4、女、7242人、プラス7、計13974人、プラス11、世帯数5498戸、プラス4。12月の納期案内、25日木曜日、水道料金及び下水道使用料。1月5日月曜日、固定資産税3期、国民健康保険税6期、 後期高齢者医療保険料6期、介護保険料6期、行政情報のほか、観光や子育てなど情報満載、超ホームページ、インスタグラム、フェイスブック、X、それぞれの QR コード掲載。特集1、北栄町の未来を学びから考える。かつてこの町で学び、今未来を育む大人たち、そして今を生き、未来を描く若者たち、それぞれの言葉から北栄町の未来を探ります。写真、学校の渡り廊下で夕日を見つめる生徒。写真終わり。学び屋から外の世界へ、そして地元へ、循環が育む北栄町の未来。年の瀬を迎える北栄町の街並みは、どこか慌ただしくも賑やかな空気に包まれています。この時期、誰もが一年を振り返り、同時に新しい年の光に目を向けます。私たちはどこから来て、どこに向かうのか、この町で暮らす若者や大人たちに教育や地域の話を聞いてみると、私たちの周りにはある循環の構造が見えてきました。北栄町の自然が育むもの。かえって北栄町に何もないことが想像力を育む土壌になったんだと思います。何もない原っぱでどういう遊びができるのか。友達同士で創意工夫をして遊んで想像力を養えたのが今に結びついていると思います。そう語るのは、平成29年に U ターンした花工房あげたけ代表取締役のネレイ圭一さん。大栄翔や大栄中での思い出を振り返り、アートやデザイン志向の花のサービスを提供するに至った原点を語ります。旧大栄町での遊びと学びを語ってもらいましたが、旧北条町ではどうだったのでしょうか。淀瀬自動車工業所代表の淀瀬修一さんに聞いてみました。雲貝山や日本海、天神川と海、山、川、どこでも幼なじみの友達と遊びに行けたのが良かったですね。保育園から中学校まで10年以上一緒に遊んできた友達がとても多かったので、男女問わず今でも仲が良いです。僕の今の地域愛につながっている部分だと思います。共に40代の2人が感謝するのは北栄町の自然というフィールドです。豊かな自然が子どもたちの友情と想像力を養い、地域愛へと循環していく、そんな環境の中で育つ恩恵を二人の言葉から伺い知ることができます。そして二人の話にもう一つ共通していたのが、両地域の学校教育への感謝です。共に文武両道の精神を掲げ、しっかり勉強や体づくりに励んだ日々が今につながっている。のびのびと毎日を過ごしながらも、大人への階段を着実に登らせてくれた学校に対して感謝しているようでした。地域の社会人が教えてくれたこと。二人は高校に上がると共に部活動に全身全霊で励みました。ネレイさんは由良育英、現鳥取中央育英高校バドミントン部。淀瀬さんは倉吉西高校バスケットボール部でした。共に強豪とされる部で過ごした日々で、二人はあることに気づきます。合同練習などで社会人チームと競う合う中で、大人たちと触れ合えたことで、社会への憧れを抱くようになります。当時はバスケットボールってチャラチャラした空気と捉えられることが多かったんですよね。 だけど社会人のバスケットマンたちはしっかり挨拶できて、僕たちの指導を親身になってしてくれました。自営業の工場でも取引先や従業員の大人たちが熱心に仕事を教えてくれたこともあって、社会への憧れが増した時期だったと思います、と淀瀬さん。ネレイさんも社会人のバドミントン選手と触れ合えたことで社会につながったと述懐し、由良育英高校の特色も語ってくれました。育英は今もそうなんですが、体育コースがあって、関西から越境留学してくる学生も多くて、学内外で関西弁が飛び交っていたので、鳥取一辺倒の空気ではなかったことも外への意識が向いたきっかけになっています。現役高校生が考える社会人と共同する意味。鳥取中央育英高校に通う3年生の谷本春彦さんも、英北英や学校外での学びを経て外に出ることの価値を知るに至ります。最初は育英の先生に鳥取ハイスクールフォーラムに出ないかと誘われて参加したんですが、その時に外に出る、つまり今まで関わることのなかった人たちと関わることの面白さや大切さを感じたんですよね。そこから鳥取大学の長曽我部まどか先生とつながる学校プロジェクトの一環で駄菓子屋を出展したり、社会と触れ合えたことで育英祭の実行委員長や生徒会副会長になることにつながったんです。周りの大人が引っ張ってくれた影響なのかなと思います。この先、社会の未来を担う若者、また大人たちと触れ合い成長していく今、若者に対して大人たちができることは、社会の実像を共に知り伴走していくことなのかもしれません。インタビュー協力、淀瀬自動車工業所代表淀瀬修一さん、花工房あげたけ代表取締役ネレイ圭一さん、鳥取中央育英高校3年谷本春彦さん。写真、大討論会で自分の考えを述べる小学生、淀瀬さん、ネレイさん、谷本さん。写真終わり。未来の種を育てる場所、若者のやってみたいに伴走する地域の大人たち。 What? スタスタとは？スタスタは北栄町を舞台に、高校生をはじめとする若者のやってみたいという小さな野心を引き出す挑戦プログラムです。How? どんな活動？多様な経験を持つ地域の大人、スタスタサポートメンバーが伴走し、計画から実行、発信までをサポートします。スタスタ2025とは、将来なりたいものがある人や、チャレンジしてみたいことがある人を応援するプログラムです。応募してくれた人を、英北英のサポートメンバーが伴走支援し、優秀なプロジェクトを3つ選出。来年明けの1月25日に東京で開催されるスタスタエキスポに招待する流れになっています。スタスタエキスポにはメンバーがやりたい分野の第一人者が登場。具体的に直接アドバイスをもらえる貴重な機会です。現在、こちらのプログラムは鋭意進行中。未来を担う若者の挑戦をぜひ応援してあげてください。写真、サポートメンバー、ネレイ・ケイイチさん、大西博次さん、大塚健一郎さん、小林高次さん、西尾俊和さん、軸原卓さん。写真終わり。
ナイトウォーク&ワークショップを開催します。 高校魅力化サポーター岡本直樹さんが所属している中国電力と A 北栄の共催で、地域の子どもが旧中央保育所で新たな学びを楽しむことができるナイトウォーク&ワークショップを開催します。ナイトウォークでは岡本さんと一緒に中央保育所まで歩き、ワークショップではフラワーアレンジメントや発電体験、岡本さんのお話が聞けます。参加は予約制で先着30人です。お早めにお申し込みください。日時12月11日木曜日、16時30分から19時、場所旧中央保育所、北栄町弓原458。内容1、ウォーキング約 5km、 17時から1時間程度。鳥取中央育英高校から旧中央保育所。2、ワークショップ18時から19時、発電体験や岡本さんのお話、フラワーアレンジメント。参加費無料。申し込み方法、 QR コードからお申し込みください。 QR コード掲載。ポスター、ナイトウォークワークショップ2025、12月11日木曜日、15時から19時、北条中央保育園跡地。ポスター終わり。講演会、未来の教育の作り方を開催します。若者の挑戦を応援する庁として、 AFES やスタスタなど取り組みが進んでいる北栄町、若者を取り巻く環境が変化していく中で、日々子ども若者と向き合っている人へ学びの未来を地域から共に考えたい思いで、一般財団法人活育財団代表理事の日野田直彦さんをお招きし、講演会を開催します。講演ではワークショップやパネルディスカッションも予定しています。ぜひお申し込みください。日時12月21日日曜日、13時から15時、場所大英農村環境改善センター。内容1、基調講演ワークショップ未来の教育の作り方。2、パネルディスカッション世界を目指す心を育むために。参加費無料。定員400人。申し込み方法、 QR コードからお申し込みください。 QR コード掲載。ポスター、未来の教育の作り方2025、12月21日日曜日、13時から15時、北栄町大英農村環境改善センター。ポスター終わり。未来へバトンをつなぐ。今回、町の大人と高校生、そして彼らを支える人々を取材する中で、どの世代にも共通するこの町を思う心に触れることができました。懐かしい記憶は新しい未来への道しるべになります。広報北栄を閉じた後、家庭や地域で町の未来について語り合うきっかけになれば幸いです。問い合わせ、一般社団法人 A、 QR コードからご確認ください。QR コード掲載。特集2、年末のヒヤリを防ごう。北栄町の事故多発ポイントの運転術。これから迎える冬本番、慌ただしくなる年末年始は、交通事故が増える季節でもあります。鳥取県警察の統計によると、昨年、県内では622件の人身事故が発生しました。そして、さらに身近な数字として、今年に入ってから10月末までの間に、私たちの北栄町内だけで約400件もの事故、物損含むが起きています。これは決して遠い話ではなく、暮らしのすぐ隣にある現実です。 かけがえのない日常を守るため、そして誰もが穏やかに新年を迎えられるよう、交通安全について考えてみませんか？冬の運転で知っておきたいこと。まず、私たちが暮らす街の交通事情を見ていきましょう。そこには、運転する上で心に留めておきたい、いくつかの特徴が見えてきます。高齢者の事故。今年、県内で発生した交通死亡事故の被害者のうち、実に 66% が高齢者でした。また、事故を起こした当事者も、高齢者の割合が最も高くなっています。冬という季節、12月から1月にかけて、積雪や路面凍結によるスリップ事故が多発します。通勤、帰宅時間帯と、あたりが暗くなる時間が重なるため、特に注意が必要です。単独事故の多さ、町内の事故の約半数は、電柱やガードレールなどに衝突する単独事故です。これは、ほんの少しの注意で防げる事故が、いかに多いかを示しています。これらのことを踏まえ、事項では、町の交通安全を見守る、倉吉警察署交通課の西尾圭一郎さんに、特に注意すべき場所を伺いました。地図と合わせて、一つずつ見ていきましょう。倉吉警察署に聞く、町の中の危険な事故を招くエリア。1、大英庁舎前の商業施設周辺。危険性、追突事故、駐車場事故。国道への出入りや駐車場が混み合うこの場所では、前の車への追突や駐車場内での接触事故が多発します。と西尾さん。不慣れな県外からの車も多く、一台一台の車の動きが予測しづらい場所です。車と車との間に心のゆとりと同じだけの距離を保つことが大切です。2、北尾地区の交差点から踏切、危険性、複雑な交通状況による出会い頭事故。ここは信号、一時停止、踏切が近接する、特に注意が必要な場所です。西尾さんによると、下北条駅方面から直進する車にとって、対向車や左右から来る車のほとんどが前方を横切る形になるため、非常に危険です、とのこと。止まってくれた対向車を譲ってくれたと自己都合で解釈せず、確実な安全確認が何よりのお守りになります。3、北条オートキャンプ場入り口付近、対向交差点、危険性、緊張感の緩みによる事故。長い直線で信号機がない区間が続くため、どうしても運転の緊張感が緩みがちです。その直後にある信号のため、対応が遅れるケースが見られます。と西尾さん。景色が良くても常に運転に集中することを意識したい場所です。4、道の駅大英周辺。危険性、不慣れな運転による合流事故。多くの観光客で賑わうこの場所も注意が必要です。特に県外から来られた人が交通量の多い国道9号線へ合流する際に事故が起こりやすいです。鳥取方面へ右折する際は対向車の速度を見誤りがち。焦らず完全に車が途切れるのを待つくらいの慎重さが必要です。と西尾さんは語ります。冬の道で学んでおきたい3つの心得。1、焦らず時間という心のお守りを持つ。あと5分早く出ていればという焦りが事故の最大の原因です。冬道はいつもより時間がかかるものと考え、時間にゆとりを持って出発すること。2、かもしれない運転と目視確認の徹底。バックモニターを過信せず、必ず自分の目で見て確認する。 物陰から人が出てくるかもしれないと予測する。こうした基本的な確認と予測の積み重ねが事故を未然に防ぎます。3、家族や地域で交通安全を話し合う。ニュースで見る事故を決して人ごとと捉えず、自分だったらどうするだろう、と家庭や地域で話し合うことが全体の安全意識を高めます。明日が必ず来るとは限らないのが交通事故の怖さ。当たり前の日常がいかに大切か再認識してほしい、と西尾さんは締めくくりました。データに基づいた危険予測と思いやりのある運転。一人一人の小さな心がけが町全体の大きな安全へとつながっていきます。写真、倉吉警察署交通課、西尾慶一郎さん。写真、終わり。町のニュース。生徒たちの熱演が光る、北条中、大英中で文化祭。11月1日、北条中学校と大英中学校で、それぞれ文化祭が開催されました。北条中学校では、吹奏楽部の迫力ある演奏からスタートし、美しいハーモニーが体育館いっぱいに響き渡り、会場は感動で包まれました。クラス発表や演劇など、生徒たちが授業や放課後に重ねてきた練習の成果を存分に発揮していました。大英中学校でも生徒たちが工夫を凝らした演目が続き、クライマックスの合唱コンクールでは心を一つにした歌声が会場を魅了しました。閉会式では生徒会長がここで得た学びを今後の学校生活に必ず活かしたいと力強く語り、大きな拍手の中で幕を閉じました。写真、4枚掲載されています。文化祭の幕開けを華やかに彩る吹奏楽部の演奏。観客を引きつける力強い演劇。美しいハーモニーが会場を包む。多様性をテーマにダンスを披露。写真、終わり。第8回、ふるさと祭りが開催。11月3日、地域振興団体、アツマライア北条と北栄町の共催で、第8回、ふるさと祭りが開催されました。メイン会場の北条健康福祉センターには、焼きそば、おこわなどの屋台が並び、地域の味を楽しむ姿が見られました。オープニングでは、北条中学校吹奏楽部の演奏と、放課後児童クラブのダンスが披露され、温かい拍手が寄せられました。午後には、スポーツクライミング、林佳林選手のトークイベントや、大抽選会が行われ、終日、盛況となりました。地域の力が集まり、笑顔と活気にあふれたふるさと祭り。ご協力いただいた皆さんへの感謝を胸に、次回開催への期待が高まる一日となりました。写真、オープニングイベントで会場を盛り上げる北条砂丘太鼓、北条デューン。写真、終わり。数量限定販売、オリジナルフレーム切手。11月7日、調整志向20周年記念、オリジナルフレーム切手が発売されました。切手は、町の特産品をはじめ、名探偵コナンのイラストや、カラーオブジェを使ったオリジナルデザインで、主に町内郵便局、観光案内所で、数量を限定して販売しています。贈呈式では、西田悟、倉吉揚一郵便局長が、調整20周年を郵便局でお手伝いできないかと思って作成させていただいた、北栄町の魅力発信に役立てば、と切手を送り、町長は、たくさんの魅力が詰まった切手を作っていただいた、 皆さんがこの切手を使って蝶を宣伝し、手紙で気持ちを伝える機会にしてもらえると嬉しい、と話しました。写真、オリジナルフレーム切手、写真、終わり。北栄町の誇り、全国へ。長芋、粘りっこが出発。11月11日、JA 鳥取中央長芋集荷場で、北栄町特産、長芋、粘りっこの令和7年産、初出荷式が行われました。今夏の猛暑を乗り越え、生産者の努力により、立派な長芋に生育。竹本健二部会長は、平年より大きい芋ができています。昨年度の販売額、4億円を上回りたい、と力強く語りました。盛大な拍手と花火に見送られ、粘りっこを積んだトラックが、全国へ出発。また、長芋生産部から町へ食育支援として粘りっこ 300kg が送られ、掘り取り体験や学校給食に活用される予定です。写真、テープカットとくす玉割りで出荷を祝う。写真、終わり。祝、農林水産表彰。町内から多数受賞。11月5日、県庁で令和7年度鳥取県優秀経営農林水産業者等表彰式が行われました。受賞された皆さん、おめでとうございます。町内の受賞者は次の通りです。継承略、五十音順。優秀経営農林水産業者、北浜明、山根孝之、吉田正樹、農林水産業功労者、田中智久、未来を担う青年農林水産業者、生橋健吾、生き生き農林水産業者、岩垣真、生き生き農林水産業組織、JA 鳥取中央大栄抑制メロン部会。写真、計6人、1団体が受賞。写真、終わり。秋の芸術一堂に、第21回北栄町美術展。11月3日から15日まで、北条農村環境改善センターで、第21回北栄町美術展が開催されました。専門の審査員による本格的な審査が行われる頂点は、県内では唯一とされます。今年は、町制施行20周年を記念し、会場には、絵画、書、写真など、町内で活動する人々の力作が一堂に展示されました。特に、初の試みとして、来場者の投票で決まる私が好きな作品賞が実施され、多くの関心を集めました。投票の結果、全作品の中から清水義明さんの日本画、谷重淳子さんの洋画、そして津村玲子さんのちぎり絵が見事上位3作品に。会場を訪れた人は毎年レベルが高く見応えがあります。今年は投票に参加できました。受賞作はどれも納得の素晴らしい作品ですね、と笑顔で話していました。写真4枚が掲載されています。高レベルな作品に見入る来場者。清水義明、日本画、赤い花の咲く頃、大仙池にて。谷重淳子、洋画、願い。津村玲子、ちぎり絵、かやぶきの家、写真、終わり。町からのお知らせ。納めた国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに 納付した保険料が対象。社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、日本年金機構から送付される社会保険料、国民年金保険料、控除証明書の添付または提示が必要です。また、マイナポータルと年金ネットの連携手続きをしている人は、控除証明書の電子データをマイナポータルからダウンロードできます。詳細は QR コードから確認できます。QR コード掲載。マイナポータルは QR コードから。QR コード掲載。問い合わせ、年金加入者ダイヤル。電話 0570-003-004 ナビダイヤル。町民課電話375866。取り壊した家屋、建物はありませんか？家屋を取り壊したときは、お早めに家屋滅失届を町民課または法上支所へ提出してください。固定資産税は毎年1月1日の現況で課税されますが、家屋を取り壊した場合、この届出がないと翌年以降も固定資産税が課税されますので、忘れずに提出してください。届出様式は QR コードからご確認ください。QR コード掲載。問い合わせ、町民課、電話、375865。12月1日は世界エイズデー。令和7年度キャンペーンテーマ、U イコール U。検出されないイコール性感染しない。HIV に感染した人が適切な治療を受け、ウイルス量が検査で検出されない程度に抑えられている場合、HIV が他の人に感染することはありません。効果的な治療で HIV 感染を予防しましょう。令和7年度検査日程 HIV 性感染症梅毒クラミジア検査日毎月第1木曜日第3木曜日受付時間14時30分から15時30分日程、12月4日、木曜日、12時から14時。12月18日、木曜日、14時30分から15時30分。場所、鳥取県中部総合事務所、倉吉保健所。要予約、電話233145、平日8時30分から17時15分。問い合わせ、健康推進課、電話375867。
献血にご協力ください。冬から春先にかけて、献血者が減少する傾向にあります。一人でも多くの命を救うために、皆さんのご協力をお願いします。日時、12月24日水曜日、表、場所、受付時間の順です。北条農村環境改善センター、9時15分から10時30分。鳥取県農業共済組合、12時から13時30分。大英農村環境改善センター、14時30分から17時30分。表終わり。問い合わせ、健康推進課。電話375867。男女共同参画審議会の委員を募集します。家庭、職場、学校、地域などのあらゆる分野での男女共同参画の推進についてご意見を伺うため、町民代表委員を募集します。応募資格、町内にお住まいの18歳以上の人、定員1人、任期令和9年12月まで、応募締め切り 12月17日水曜日。応募方法、企画財政課、北条支所、中央公民館に設置する応募用紙をご提出ください。庁ホームページからもダウンロードできます。詳細はこちらから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、企画財政課、電話375864。今年度実証実験中、オンライン診療が受けられます。対象者、中学生以下。受付時間、月曜日から土曜日、19時から翌朝8時。日曜日、祝日、24時間。料金、県外医療機関のため、一旦支払いが必要です。なお、領収証などを役場に提出し、還付手続きをしてください。受診方法など詳細は庁ホームページをご覧ください。こんな時に使われています。活用事例。子供が発熱したが、自分もインフルエンザにかかったので病院に連れて行けない。発疹が出たが、今すぐ病院に連れて行くほどでもなさそうだけど、心配だから見てもらいたい。矢印。急を要すると判断された場合は、オンライン診療で診察はせず、病院に行くよう指示されます。詳細はこちら、QR コード掲載。問い合わせ、健康推進課、電話375867。道路のスムーズな除雪にご理解、ご協力をお願いします。10センチメートル以上の積雪を目安に除雪作業を行います。積雪時には次のことにご理解、ご協力をお願いします。除雪の妨げになるため、路上駐車はしないでください。庭の立ち木などが雪の重さで道に張り出し、除雪の妨げになることが想定される場合は、事前に伐採してください。深夜から早朝に除雪しますので、作業音などご迷惑をおかけすることがあります。やむを得ず玄関先などへ雪を寄せる場合があります。除雪の遅れにつながるため、作業中の業者へ意見、要望などはおやめください。こちらから町内の積雪状況を確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、地域整備課、電話373117。第2回ニュースポーツ体験教室参加者募集。日時、12月7日日曜日、9時30分から11時、受付9時15分から、会場 B&G 海洋センター、内容卓球バレー、定員40人、申し込み締め切り12月3日水曜日、参加料無料、運動靴、飲み物、タオルはご持参ください。主催、北栄町スポーツ推進委員協議会、申し込み、問い合わせ、障害学習課、電話375871。未来伝承館、昔の生活道具から&国指定重要文化財決定記念、西桶住宅写真パネル展、コレクション展、北栄町の民族、昔の生活道具から、会期12月13日土曜日から2月1日日曜日。内容、主に昭和期に町内の家庭で使用されていた身近な生活道具を展示、紹介します。写真、こたつ、手回しミシン、柱時計、以上、いずれも北栄未来伝承館像。写真、終わり。西桶写真パネル展を併設します。 会期12月13日土曜日から2月1日日曜日。内容、今年の10月に国の重要文化財に指定されたことをお祝いし、家屋の写真パネルや西尾家所蔵の資料、現物を展示します。写真、西尾家住宅外観正面、写真終わり。問い合わせ、北栄未来伝承館、電話364309。高等学校などの入学にかかる費用の一部を給付します。対象、令和8年度に高等学校などへ入学しようとする町内在住の中学3年生の保護者。要件、保護者が次のいずれかを満たしていること、就学援助費の支給を受けている人、準要保護世帯、生活保護の停止及び廃止世帯、児童扶養手当受給世帯、災害を受けた世帯、昨年度に比べて所得が著しく減少した世帯、保護者の職業が不安定な世帯、長期療養などにより著しく支出が増大した世帯、その他特別な事情がある世帯、給付金10万円、1回限り、申請締め切り、12月12日金曜日。なお、この給付金は、故恩田哲夫氏からの寄付金を活用しています。詳細はこちらから確認できます。QR コード掲載。申請問い合わせ、就学先の中学校または教育総務課。電話375870。学用品、給食費などの一部を援助します。対象、令和8年度に公立の小学校、中学校に通う児童生徒の保護者。要件、経済的にお困りの人、所得要件あり。申し込み締め切り、令和8年1月9日金曜日。その他、就学援助費は各学期末に支給します。来年度の新小1、新中1の入学準備費は入学前3月中旬に支給します。詳細はこちらから確認できます。QR コード掲載。申請問い合わせ、就学先の小学校、中学校、または教育総務課。電話375870。子育てを応援する制度のお知らせ。乳幼児を家庭で育てる保護者に、北栄町在宅育児支援事業給付金。対象、生後2ヶ月を超えて1歳6ヶ月までの乳幼児を、子ども園などに預けず、家庭で保育する父母や祖父母。内容、一人につき最大月3万円を支給します。4月、7月、10月、1月に口座へ振り込みます。育児休業給付金を受給していないなどの支給要件があります。詳細はこちらから確認できます。QR コード掲載。仕事や用事、リフレッシュなどで一時的に家庭で保育ができない場合に、一時預かり、対象、生後3ヶ月を超える就学前の未入園児、未入所児、里帰り出産などで町内に滞在している乳幼児、内容、週3日を限度に利用できます。事前登録が必要です。利用施設、ゆらこども園、北条みどりこども園。詳細はこちらから確認できます。QR コード掲載。申請問い合わせ、教育総務課375870。参加者募集。認知機能検査を受けてみませんか。 北栄町×鳥取大学による認知症予防のための調査研究。対象者、今年度60歳以上で調査協力に同意された人、要介護・要支援事業対象者認定を受けていない人が対象です。なお、対象者には11月下旬に研究協力案内文を郵送しています。調査当日は郵送物をご持参ください。内容、所要時間15分から45分。1、アンケート。2、嗅覚機能検査、認テスト。匂いを嗅いで何の匂いかを選ぶ簡単な検査です。3、体組成測定。筋肉量、体脂肪率、BMI。4、タッチパネル式脳の健康チェック。5、結果説明。希望者は鳥取大学の浦上教授が相談対応。日程表。各回20人程度。日程5、6、9は10人程度。なお、公表につき7、8、9の日程を追加しました。表、日程、時間、会場の順です。12月8日月曜日、1、13時30分から、2、14時30分から、7、15時30分から、大英健康増進センター、12月9日火曜日、3、9時30分から、4、10時30分から、8、11時30分から、北条健康福祉センター、12月21日日曜日、5、9時30分から、6、10時30分から、9、11時30分から、大英健康増進センター。表終わり。鳥取大学浦上克也教授による講演。認知症の最新情報。早期発見のための検査と予防対策。講演の後、検査を行います。おすすめポイント。ご自身の脳の健康状態を知ることができます。認知症予防のヒントが得られます。専門家による相談も可能です。申し込み方法、検査日程1から9からお選びください。電話で受け付けています。北栄町地域包括支援センター、電話375850。北栄町と鳥取大学が共同で実施する軽度認知機能障害の早期発見、認知症予防のための研究です。研究責任者、鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座、教授浦上克也。新民生児童委員、主任児童委員が決定しました。この町に笑顔を広げます。民生委員・児童委員の全国一斉改選に伴い、民生児童委員42人、主任児童委員3人が任命を受けました。民生児童委員は厚生労働大臣から委嘱され、無報酬のボランティアで活動します。法律に定められた守秘義務がありますので、お気軽にご相談ください。関係機関におつなぎします。問い合わせ、福祉課、電話375852。民生児童委員、担当区域、氏名、継承略、再任、新任の順です。液田、磯江睦美、再任、液田浜、小川原団地、友貞修一、再任、 東新田場、西新田場、磯江博美、再任、国坂、野島正春、再任、国坂浜、浅井珠美、再任、大野、山西、山根康夫、再任、対、柿本誠、新任、橋田、中央団地、林俊一、新任、米里、田村、美希夫、新任、北条島、向こう山団地、東地、和子、新任、北尾、駅前、山田美希子、新任、弓原、弓原浜、三谷のり子、再任、下津は、牧田、和明、新任、松上、浜根、智子、新任、曲がり、谷口よし子、新任、緑一区、杉上淳子、再任、緑西団地、津村ひろえ、再任、緑南団地、桜団地、駒井文夫、再任、国坂東、国坂中団地、寺方ひろみ、再任、さつきが丘団地、黒瀬美佐子、再任、緑二区、山崎弥生、新任、西園、浅田金次、再任、東園、東園浜、広吉陽一、再任、睦男、睦男北、小谷康子、新任、瀬戸、田中恵子、新任、原、穂波、田中由里子、新任、大島、西穂波、福光睦子、再任、亀谷、下城良一、新任、東亀谷、助谷真奈と、新任、上種、茶屋城、下種、藤井明美、再任、東高尾、西高尾、柿本博道、再任、岩坪、高千穂、古谷義則、再任、由良宿一区、重信信也、再任、由良宿一区、清水文江、再任、由良宿二区、由良宿四区、岩本正樹、再任、由良宿三区、西村文信、再任、由良宿五区、由良宿六区、川口里奈、再任、由良宿二区、由良宿七区、緑ヶ丘、田中律子、再任、妻並、山下信明、新任、大谷、飛川美幸、再任、大谷、中原秀俊、再任、別所、檜山、青木、双子塚、田中達也、再任、主任児童委員、担当区域、氏名、継承略、再任、新任の順です。前長、森田清子、再任、前長、遠藤真理子、再任、前長、小倉輝義、再任、厚生労働大臣及び知事感謝状、改選に伴い、委員を退任された人に厚生労働大臣及び知事から感謝状が送られました。継承略、添田幸男対、有福明子、橋田中央団地、堀尾高吉、米里、日置英二、北条島、向こう山団地、小山博史、北尾駅前、坂田由紀子、松上、鎌田秀子、曲がり、森下和目、緑二区、稲賀新一、睦男、睦男北、川本真美、瀬戸、山根絹子、原穂波、 池本浩、亀谷、助谷典隆、東亀谷、松尾文子、東亀谷、川口仁、妻並。確定申告の準備を進めましょう。申告期間と会場、表、期間、なお、土曜日、日曜日、祝日、除く、会場、時間の順です。2月16日月曜日から27日金曜日、北条支所、3月2日月曜日から16日月曜日、大英農村環境改善センター、いずれも午前の部9時から12時、午後の部13時から16時、なお2月27日金曜日は午前の部のみ、表終わり。予約方法。前日までの事前予約が必要です。1、インターネット。受付開始日、2月1日日曜日。2、電話。電話予約専用回線。電話 090-4808-8139。受付開始日、2月2日月曜日。北栄支所分。2月9日月曜日。大英農村環境改善センター分。なお、電話回線の混雑が予想されるため、インターネット予約をお勧めします。町民課、電話 375865。申告に必要な書類が送付されます。次の書類が送付されます。その他保険料の払い込み証明書など必要な書類の準備を進めましょう。表、対象、書類、発送日、問い合わせ先の順です。医療費控除、国民健康保険、後期高齢者医療費のお知らせ。令和8年2月下旬までにすべて発送予定。健康推進課、電話 375867、社会保険料控除、国保、介護、後期支払い済み証明書、令和8年1月下旬予定、町民課、電話 375865、国民年金控除証明書、なお、詳しくは12ページを参照。発送済み、倉吉年金事務所、電話 265311。 全般、公的年金などの源泉徴収票、令和8年1月中旬から下旬予定、倉吉年金事務所、電話 265311。 票終わり。要介護認定を受けた高齢者のおむつ代の医療費控除について、傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたって寝たきりの状態となり、医師の治療を受けている場合に、おむつの使用が必要と認められるときは、そのおむつ代は医療費控除の対象となります。この場合、おむつ使用証明書、医師発行が必要です。なお、介護保険の要介護認定を受けている人は、おむつ使用証明書に変えて、北栄町長が交付する主治医意見書内容確認書を使用することができます。持ち物、対象者の介護保険非保険者証、申請者の本人、確認書類、マイナンバーカードなど。要介護認定を受けた高齢者に障害者控除対象者認定書を発行します。要介護認定を受けた人で障害者控除の適用を受けようとする場合は、 認定時の内容に応じて、障害者控除対象者認定書を発行します。対象者、基準日12月31日に、年齢が65歳以上で、要介護1から要介護5の認定を受けている人、持ち物、対象者の介護保険非保険者証、申請者の本人確認書類、マイナンバーカードなど、福祉課、電話375875。
保険、環境。保険、今年の検診はもうお済みですか？特定検診、基本検診、各種がん検診。検診をまだ受けていない人はぜひ受診しましょう。集団検診を希望される場合は、日程を確認し、健康推進課へご連絡ください。医療機関検診は、令和8年2月28日まで協力医療機関で受けることができます。集団検診の日程、セット検診、特定基本検診、胃がん、肺がん、肝炎ウイルス、前立腺がん、受付、午前8時30分から10時30分、午後13時30分から15時30分、表、日にち、時間、会場の順です。12月1日月曜日、1日、北条農村環境改善センター、12月13日土曜日、午前、大英健康増進センター、12月19日金曜日、午前、大英健康増進センター、表終わり。なお、12月1日月曜日、13日土曜日は子宮がん、乳がんも受診できます。女性のがん検診、子宮がん、乳がん、受付、午前9時から11時、表、日にち、時間、会場の順です。1月14日水曜日、午前、北条農村環境改善センター。2月16日月曜日、午前、大英健康増進センター。表終わり。伏目歯科検診。伏目歯科検診の対象年齢。年度末年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の人です。無料で歯周疾患検査を受けることができますので、ぜひ受診してください。申し込み問い合わせ、健康推進課、電話375867。環境、この豊かな自然と環境を未来へつなごう。12月は地球温暖化防止月間。みんなで育むゼロカーボンの街、北栄町。北栄町は、人と自然が共生し、確かな豊かさを実感する街を目指して、気候非常事態宣言とゼロカーボンシティ宣言を行い、町、住民、事業者が一体となり、脱炭素社会の実現を進めています。町の取り組み、ゼロカーボンシティ実現へ、町が率先します。再生可能エネルギーの活用、公共施設へ太陽光発電を導入しています。さらに、施設で使う電気は、鳥取未来電力から供給される再生可能エネルギー由来の実質 CO2 ゼロの電気を利用しています。公共施設の省エネ、施設の照明を LED へ交換し、無駄なエネルギー消費を削減。建設する中央公民館大英文館は、エネルギー消費量を実質ゼロにする町内初の ZEB、ゼブでの公共施設として整備します。公用車のエコ化、走行中に CO2 を出さない電気自動車、EV、 を積極的に導入しています。私たちの選択、暮らしを豊かにするデコ活、国の推進するデコ活、無理なくできることから始めてみませんか。10. 賢く断熱、省エネ、窓に厚手のカーテンを、暖房は摂氏20度を目安に、快適なまま賢く省エネを、食、地元産を選び食べきる、地元の旬の食材は輸送エネルギーが少なく新鮮です。食品ロス削減にもご協力を。3. ゴミを減らす工夫。マイバッグやマイボトル、詰め替え製品など、ゴミを減らす選択を。暮らしを応援、補助金をご活用ください。置き配で CO2 削減、締め切り間近。再配達をなくす宅配ボックスなどの購入費用を補助します。おうちの断熱で省エネ、締め切り間近。断熱窓への改修など、住宅の省エネ性能を高めるリフォーム費用を補助します。各制度の詳細申請はこちらから確認できます。置き配ボックス補助金、住宅省エネルギー改修促進補助金、いずれも QR コード掲載。環境エネルギー課、電話373116。生涯学習の広場。12月の家庭教育12課条、人や物を大切に。みんなでレッツスポーツ生涯健康。申し込み問い合わせ、北栄スポーツクラブ、電話364331。第20回北栄町駅伝競争大会結果。11月9日日曜日に北栄町一円コースで開催し、30チームが競いました。自治会の部、優勝、大谷 A、 第2位、緑ヶ丘団地、第3位、弓原。一般の部、優勝、大栄中駅伝部、第2位、愉快な仲間たち、第3位、北条中駅伝部。北栄町バドミントン大会開催、日時、12月14日日曜日、9時開会。会場、北条中学校体育館。公民館へようこそ。集う、学ぶ、つなぐ。解体工事に伴い、12月から大英文館は使用できません。ご理解とご協力をお願いいたします。中央公民館、橋田112、主催事業、脳トレ教室、日時、12月12日金曜日、10時から11時30分。講師、玉木純一さん、料金100円。スマホ相談会、日時、12月15日月曜日、14時から16時。内容、マンツーマンでのスマホ操作。講師、松田正彦さん。水墨画教室、日時、12月14日日曜日、9時から12時。場所、北条民芸実習館。講師、中川丹月さん。料金500円。つまみ細工教室。日時、12月6日土曜日、9時30分から11時30分。講師、野田ゆりさん。料金500円。内容、つまみ細工。でアクセサリー作り。ロビー展示、期間、内容、12月1日月曜日から14日日曜日、木工クラブ、俳句教室作品展、12月16日火曜日から28日日曜日、北栄川柳教室、ちぎり絵教室作品。 今月の北栄町シニアクラブ、クラブ会員を随時募集しています。総合学習12月8日月曜日14時から16時、内容、暮らしの講座、就活の心得、コース別学習12月22日月曜日14時から16時、内容、パソコン、ニュースポーツ、歌唱、習字、フラ、絵手紙、食を楽しむ、絵画の8コース、場所、中央公民館ほか、なお、バス送迎あります。問い合わせ、中央公民館、電話362062、ファックス365562。中央公民館大英文館、ゆらしく800、主催事業、小筆教室、日時、場所、12月2日火曜日、大英文館、12月16日火曜日、大英農村環境改善センター、内容、毛筆で小さい字を書きます。講師、才能良縁さん、料金300円、お茶付き、切り絵教室、日時、12月12日金曜日、13時30分から15時30分、場所、図書館研修室、講師、寺地千代子さん、長良敏子さん、料金300円、お茶付き、パソコンカフェ、日時、12月8日月曜日、13時30分から15時30分、場所、図書館研修室、内容、初歩のパソコン、スマホ操作、講師、福田愛治さんほか、料金300円、お茶付き、要予約、ペン習字教室、日時、12月9日火曜日、9時30分から11時、場所、大英農村環境改善センター、講師、才能良縁さん、料金300円、お茶付き、問い合わせ、中央公民館大英文館、電話372137、ファックス373393。図書館へ行こう。北栄町図書館、電話375515、ファックス375514、北条分室、電話363219、ファックス365562。なお、詳細はこちらをご覧ください。QR コード掲載。12月の予定。休館日、毎週月曜日、25日木曜日、30日火曜日から1月3日土曜日。お話し会、いずれも10時30分から、図書館本館、毎週日曜日、北条分室13日土曜日、子育て支援センター10日水曜日。なお、令和7年度は祝日月曜日のみを9時30分から17時開館します。新春リサイクルブックフェアを開催。今年は夢の図書館プロジェクトとの連携企画も同時開催。本や雑誌を無料でお譲りするリサイクルブックフェアを開催します。今年は図書館で保存期間が過ぎた本をお譲りする企画に加え、北条分室で夢の図書館プロジェクトも行います。日時、1月10日土曜日、11日日曜日、両日とも10時から17時、対象、当日、本を借りた人。なお、なくなり次第終了となります。お持ち帰り用のマイバッグをご持参ください。1. 図書館リサイクルブックフェア、本館北条分室。図書館で保存期間が過ぎた雑誌や本をお譲りします。場所、本館北条分室。2. 夢の図書館ブックリサイクル、北条分室のみ。読み終わった大切な本を次の誰かへ届けたいという思いを込めた 夢の図書館プロジェクトメンバーとの連携企画です。皆さんから寄贈いただいた本を新たな読み手へとつなぎます。場所、北条文室。ご協力のお願い。夢の図書館プロジェクトで配布する本を募集します。先にお知らせの連携企画で配布するため、ご家庭で読み終えた本の寄贈をお願いします。募集期間、12月6日土曜日から20日土曜日、10時から16時。持参場所、本館または北条文室。図書館本館駐車場の一部が利用できなくなっています。期間、令和9年3月31日水曜日まで。予定、中央公民館大英文館の建て替えに伴い、図書館本館駐車場の一部が利用できなくなっています。臨時駐車場は図書館本館向かいにある旧 JA 鳥取中央大英支所駐車場奥側となります。なお、ハートフル駐車場についてはこれまで通りご利用いただけます。その他、重機による作業音の発生、飛散防止のため窓への養生が施されます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。新着案内。新着案内、新しく入った本とおすすめ絵本リレーはこちらから確認できます。 QR コード掲載。新しく入った本から一冊ご紹介。専門医が教える子どもの肌トラブル解決ブック。著者、伊藤桃子。発行、自由国民社。生後0日から小中学生までの皮膚疾患の対応方法を症状別に分かりやすく解説。すぐに受診できないとき、市販薬で対応可能かどうかご家庭で診断できるハンドブックです。暮らしの新鮮情報。お知らせ。クレジットカードの不正利用に注意。オンライン決済やキャッシュレス決済が便利に利用されている一方で、クレジットカードの不正利用に関する相談が増えています。フィッシング詐欺、盗難、紛失など原因は様々です。利用明細をこまめに確認し、不正利用があった場合はすぐにクレジットカード会社へ連絡しましょう。また、クレジットカード会社でも利用状況を監視しているので、連絡があった場合は放置しないで、すぐに確認や必要な手続きを行いましょう。消費生活相談を受け付けています。中部消費生活センターでは、消費生活に関わる相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。日時、火曜日から土曜日、9時から17時30分。月曜日、祝日の翌日、8時30分から17時、電話相談のみ。電話、22-3000。場所、倉吉交流プラザ、倉吉市立図書館。問い合わせ、町民課、電話 37-5866。 年末の交通安全県民運動の実施。12月8日月曜日から12月17日水曜日まで実施されます。この時期は一年を通じて最も日没が早く、白母時から夜間にかけて、車が歩行者と衝突する交通事故が多発する傾向にあります。車両を運転する際は、前照灯の早期点灯とハイビームの活用を心がけ、歩行者などの早期発見と安全確保を徹底しましょう。また、歩行者は、明るい色の服装と反射材用品を着用して、交通ルールを守って 交通事故防止に努めましょう。年末は飲酒する機会が増えることから、飲酒運転による交通事故の発生が懸念されます。飲酒運転をしない、させない、許さないを家庭や職場で広めていきましょう。問い合わせ、倉吉警察署警務課、電話267110。町議会定例会を開きます。12月議会を次の通り開催します。議会の様子は YouTube で配信します。傍聴もできます。日時、12月2日火曜日、議案説明、5日金曜日、一般質問、8日月曜日、一般質問、9日火曜日、質疑、10日水曜日、総務教育常任委員会、11日木曜日、民生経済常任委員会、15日月曜日、予算決算常任委員会、17日水曜日、委員長報告、陳情採決、18日木曜日、討論、採決。なお、時間はいずれも9時開始。場所、大英庁舎3階議場、総務教育、民生経済の常任委員会は、第一委員会室。議会の様子はこちらからご覧いただけます。委員会は15日のみ配信します。QR コード掲載。問い合わせ、議会事務局、電話372445。催し物。第6回わかりやすい人権の話を開催します。テーマ、犯罪被害者などの人権。演題、犯罪被害者の実像とその支援。日時、12月12日金曜日、19時から20時30分。会場、北北プラザ。講師、鳥取被害者支援センター。専務理事兼事務局長、森山真一さん。問い合わせ、北北プラザ。電話、374676。北英文芸記念号を発刊。株式会社青い総合設計から寄付をいただきました。北英文芸は町内の皆さんからご投稿いただいた随筆、俳句、川柳などの作品を掲載する文芸誌です。平成17年に北英庁が誕生して以来、発刊を続け、この度、第80号を迎えました。さらに、今年は北英庁が、庁制施行20周年を迎える節目の年であることから、記念号として、豊島町長をはじめ、鳥取県教育委員会、芦波教育長ほか、多くの皆さんからご寄稿をいただき、大変充実した内容となっています。この度、この活動に株式会社青い総合設計から寄付をいただきました。北英文芸は中央公民館、図書館、自治会公民館でどなたでも自由にご覧いただけます。購入を希望の人には1冊200円で販売していますので、中央公民館または大英文館までお申し込みください。12月のカレンダー。行政相談会。日時、場所。4日木曜日、社会福祉センター。11日木曜日、北条支所。時間はいずれも13時から15時。問い合わせ、社会福祉協議会。電話374522。人権相談所、日時、18日木曜日、13時から15時、場所、北条支所、問い合わせ、社会福祉協議会、電話、374522。よろず相談所、日時、18 16日火曜日13時から15時、場所社会福祉センター、問い合わせ社会福祉協議会、電話374522、ハローワーク倉吉出張相談所、予約制、日時場所11日木曜日中央公民館、25日木曜日大英庁舎、時間はいずれも13時30分から16時、利用時間1人30分、予約問い合わせ福祉課、電話375852。農家相談、農地などの困りごとについて農業委員が相談をお受けします。日時23日火曜日13時30分から15時、場所大英庁舎、問い合わせ農業委員会事務局、電話373135。認知症の人と家族の集い、日時16日火曜日10時から11時30分、場所北栄ナウ、由良駅前交差点北側、問い合わせ地域包括支援センター、電話375850。オレンジカフェナウ、日時5日金曜日19日金曜日、時間はいずれも13時30分から15時30分、場所北栄ナウ、由良駅前交差点北側、送迎あります。送迎の申し込みは開催日前週木曜日まで、料金200円、飲み物代、予約問い合わせ地域包括支援センター、電話375850。マイナンバーカード時間外窓口、日時18日木曜日17時から19時30分、場所大英庁舎、予約17日水曜日までに予約してください。なお、予約の受付状況によってはご希望に添えないことがあります。次回の時間外交付は1月15日木曜日の予定です。問い合わせ町民課、電話373115。子育てカレンダー、12月のカレンダーはこちらから確認できます。QR コード掲載、問い合わせ教育総務課、子育て世代包括支援センター、電話373224。子育て支援センタースマイル、電話372124。有料広告、富谷楽器店、フリーダイヤル0120-50-5103。株式会社エナテクス、電話0858-36-3633。有料広告終わり。有料広告募集、あなたの会社、お店の PR をしてみませんか？詳しくは町ホームページをご覧ください。 QR コード掲載。輝く地元の力、町で輝く企業や人を紹介。良いものができた時が一番の喜びなんです。藤川雄一さん、幸さん。粘りと愛情で育てる北栄町の誇り、粘りっこ。町の特産品である長芋、粘りっこを生産する藤川雄一さん、幸さんご夫妻。京都での生活を経て、妻、幸さんの故郷である北栄町に移住し、幸さんのご両親の後を継ぐ形で、農業の世界に飛び込みました。今では10年以上の経験を重ね、夫婦二人三脚で土と真摯に向き合っています。夫の雄一さんは、もともと妻の両親が作っていたのでスムーズに始められました、と語りますが、 その栽培は一筋縄ではいかないと言います。栽培における一番のこだわりは畑の地力と植える種芋の力の相性を見極めることです。力が強い畑に元気な種芋を植えると芋が大きくなりすぎて形が崩れてしまうことがあるため、与える肥料の量を加減し、つるの状態を注意深く観察するなど、細やかな調整が欠かせません。毎年変わる自然条件と向き合いながら、最適な組み合わせを探求する日々が続いています。自然を相手にする農業には、台風で支柱が倒れたり、人手不足に悩んだりと苦労が絶えません。それでも掘り出してみるまで本当の出来はわからない。だからこそ良いものができた時は本当に嬉しいとお二人は笑顔で語ります。食べた人からの美味しかったよという声も大きなやりがいの一つとなっています。そんな藤川さんご夫妻におすすめの食べ方を尋ねると、皮ごと揚げたチップスが最高です、皮と身の間が一番おいしいんですと教えてくれました。現在ご夫妻は新規就農者を支援するサポート部としても活動しています。ねばりっこは市場の需要に生産が追いついていない状況です。農業に興味がある人、今の仕事に何か違うと感じている人はぜひ一度体験に来てほしいですねと呼びかけます。北栄町の農業の未来を見つめるその眼差しは、粘りっこのように粘り強く、そして豊かに明日を育んでいく確かな意志に満ちていました。広報北栄、12月、発行北栄町、編集企画財政課、郵便番号689-2292、鳥取県東白郡北栄町由良宿423-1、電話0858-37-3111、ファックス0858-37-5339、 URL http://www.e-hokuei.net/。 以上で広報北栄2025年令和7年12月号を終わります。今月の担当は梶間、木村文、横山、伊達でした。この後には何も録音されておりません。